おはようございます。それでは想定礼拝を始めます。最初に賛美を1曲捧げていきましょう。主の愛の長うちに聖歌です。ララララララララララ3、はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもを手は速やかに伸ばされ、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通りよき、管として。アメン。一言お祈りします。愛する天の父様、新しい朝をありがとうございます。今日も主よ、恵みを私たち一人一人に豊かにくださり、あなたとの深い交わりを持つことができますように、聖霊様助け導いてください。どうぞ私たちの心の目を開いてくださって、今から読む聖書の御言葉にしっかりと目を留めることができ、主よ、あなたの語られているその声に耳を澄ますことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。2017年6月26日月曜日です。本日のディボーション箇所はエペソ人への手紙5章1節から14節ですから、愛されている子供らしく神に習うとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの。これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真理なのです。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら、彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすれば希望があなたを照らされる。アーメン。内容をまとめます。神に愛されて詳しく愛のうちに歩み、主に喜ばれることは何かを見分けるように進めています。 偶像礼拝者のように暗闇の技を行うものにならないよう警告もしています。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。では分かち合いましょう。示された方からお願いします。
はい、私は8節のあなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。アメン。ここに目が留まりました。特に私たちクリスチャン一人一人が光であるということ、よく特にクリスチャンの少ない日本では多数が未信者である環境の中で戦いを覚えている人々が多いことをよく耳にしますけども、私たちが光であるので暗闇に負けたりすることなく、むしろ11節から書いてあるように明るみに出す光に光を照らして、暗闇の中にいる人々を照らして明るみ出して導く、むしろそういった立場であること、この暗闇の中で光を照らす光であるということを改めて示されました。以上です。
はい。私は4節が目に留まりました。みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさいというところで、世の基準に楽しみ方を合わせてはいけない。楽しみ方を間違ってはいけないということをここで感じました。むしろ私たちの日常生活で感謝のことを分かち合いながら交わりを豊かにし、祝福することが、これこそが祝福だなということを感じました。また、9節で、光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのですというところから、私たちが見るところは、善意を行い、正義と真実を証しする、行って表していくことだなということを感じました。以上です。
はい。私は一節が特に目に留まりました。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさいというところで、神様が本当にこう、愛のお方で、神様のご性質っていうのは愛であって、私たちはその愛を本当に受けている子供たちで、私たちもまた愛されたゆえに愛するものになるんだなということ。神様のご性質は愛であって、その他の穢れや貪りというのは神様から来るご性質ではないということを、すごく今朝思いました。また、愛であるとともに光の子でもあるということ、そこにすごく今朝心が留まっています。
私も光の子供らしく歩みなさいと、愛されている者らしく歩みなさいという言葉が心に留まりました。それに加えて、9節ですね。光の結びはあらゆる善意と正義と真実です。そのために主に喜ばれることは何であるか見分けなさいと。まあ、世の中の様々な状況の中で、主に喜ばれること、を見分けていくことの大切さについても教えられています。以上です。
はい、私も同じですね。一節二節、神に習うもの、愛のうちに歩みなさいということ。キリストのように自分自身を捧げて歩みなさいと言われてるなと思いました。また、八節、光の子供らしく歩みなさい。善意や正義や真実の実を結ぶものになりなさいと言われてるなと思いました。では、続けて神様はどのようなお方でしょう。また自分に何を語っているでしょうか。黙想していきましょう。それでは分かち合いましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、1節と2節のところで、イエス様は私たちを愛してご自分を捧げ物として神様に捧げて、また私たちにご自分を捧げてくださったお方であることを、示されました。そして また命令でもあるんですけど、このように愛されている子供らしく、キリストを見て、神様に習うものとなりなさいと命じられていると思いました。また3節から6節のところで、避けるべき行動、また警告であるんですけど、不貧困、汚れ、むさぼり、口にすることはさえいけませんと言われて、書かれていることに目が留まりました。また下品な冗談など、愚かな話、みだらなこと、こういったこともあってはいけないことであると書かれていると思いました。そしてこういうものが偶像崇拝であって、こういったことを行う人は天の御国を相続することはできないと警告されていると思いました。また7節から14節のところで、避けるべき行動と、また命令であるんですけど、仲間になってはいけません、彼らの仲間になってはいけませんと書かれているところに目が止まりました。むしろこういう罪を行う世の人々の仲間になることなく、むしろ彼らを光のところに導かなければいけないということは命じられていると思いました。はい、以上です。
はい、私も一節二節を通して、イエス様から模範をいただきました。イエス様が私たちを愛し、ご自分を捧げ物とされるお方であることが見ることができるように、私もこの犠牲の愛と仕える愛、このイエス様の姿に習い、喜んで主のために犠牲を払い、喜んで仕えていく心を持って過ごしていくべきだなということを模範としていただきました。また、キリストに習うものとして、誇りを持って、この仕える心や犠牲の愛、この態度を通して証をするものになるべきだなということを教えられました。また、3節、4節から警告で、口を慎みなさいという警告を教えられました。むしろ、口から発せられることは、不平不満ではなく、感謝が溢れるように自分の口に注意しなさい。不平不満のために口を用いてはならないということを教えられました。以上です。
はい。私も似ているんですけれども、一節のところから、神様は愛のお方であるなと思いました。神様のご性質が愛であるということ、そして愛というのは対象があるものだなと思いました。神様は御子キリストを愛され、また私たちを愛してくださったお方であって、私たちのこの原動力というのはこの愛でなくてはいけないんだなと思いました。神からの愛が私たちの原動力である。キリストもそうだったと思うんですが、神の愛のうちに歩むことがクリスチャンの歩みであって、イエス様のように犠牲を払い、また、私たちを何の代価を求めることもなく、愛してくださった、この愛というのが私たちの原動力であるなと思いました。それから、私も3節4節で、言葉を守ることをすごく教えられました。口にすることもいけないと書いてあるんですけれども、言葉にすると言葉に引き回されてしまう。教会の中でも、そういったことがあると思います。教会のうちにはいつも感謝が溢れていなければいけないと思いました。愚かな話が始まると、愚かな話が溢れてしまうなということ、これは気をつけなくてはいけないなと思いました。そして11節から14節のところで、この暗闇の技を明るみに出しなさいということを書かれていると思うんですけれども、すごく教会にとって大切な教訓だなと思いました。問題があるときには、やっぱりそれを教会の中で、しっかりとみんなが取り組んでいくこと。そうすると、キリストがあなたを照らされると書いて、最後に書いてありますけれども、問題の解決に向かっていくと思いました。これが、間違って、この教会の中ではなくて、その外に出してしまうことは、すごく気をつけなくてはいけないなと思いました。そういった誤解をされる方もいると思うんですけれども、教会の外に出して、光に出すということではなくて、これは教会の内でしっかりと取り組んで、問題解決を図っていくことが、記されて いるなということを思いました。
私はまず4節で、この御国を相続するにふさわしい態度を取ることを教えられています。例としてこの下品な冗談とありますけれども、昨日も語られましたが、本当にこう言葉に気をつける、言葉を見張る、態度が大切だと、教えられました。また10節においては、本当にこの世の中でこういろいろな働きをしていく中、生活をしていく中で、まあ、御国の民として自分の行動をよく分別して、一つ一つ吟味して取っていくことの大切さを教えられました。以上です。
はい、では生活への適応のためにしばらく過ごしましょう。生活への適応を分かち合いましょう。
はい、私は高校時代からの友達が久しぶりに、初めて日本に今日来るんですけど、1週間日本に滞在しますが、彼に会うと昔の自分に当てるようで、また死んで亡くなった自分にまた会うようで、なんかいつも会うと不思議なことを感じるんですが、ディボーションを通して彼らに仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいという11節の御言葉が特に心に留まって、もう本当に自分のうちに今ある神様の光と神様キリストの愛と全身武装して、本当に精霊に満たされて、この愛と光をもうたくさん彼に降り注いで、この愛と光でこの暗闇を倒してやろうと思いました、今朝は。そして彼がこの日本にいる間に、この証を通してぜひ救われることを信じていきたいと思います。以上です。
はい、私も今日から1週間友人が韓国から来られ、主人の友人が韓国から来られるんですけども、そのために私が何ができるかなと思っていたんですが、今日のディボーションを通して主に習って仕えることによって、私は主の証ができるなと思いました。なので、喜びを持っておもてなしをし、そこから主の愛を表していきたいなと思います。また、まあ、そんなに韓国語できないんですけど、愚かな話で盛り上がったりするのではなく、それよりも心の状態に目を向け、彼らのために祈れること、彼らの心の状態がどのような状態か感謝し、祈れる分かち合いの時間になりたいなと思いました。なのでそのためにまず来る前に祈り備えようと思います。以上です。
はい、私は今体の不自由な方のために、その方に代わって訪問したり、あちこち行ったりするんですけれども、用事を足したりするんですけれども、昨日ちょっとその方が教えてくれた住所が間違っていて、すごく1時間ぐらい寒いところをさまよって疲れ果てていたんですが、今朝のディボーションでまた新しく神様のこの愛というの力をいただいて、あ、本当にこの働き、愛を原動力にやっていかないといけないなと思いました。新しい力をいただきました。感謝します。以上です。
ではお祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにふさわしい御言葉をくださって感謝いたします。私たちがイエス様に習って愛のうちに歩み、光の子供らしく歩むことができますように、キリストの品性を保ち、世に明かしするものとしてください。私たちを清めて用いてくださることを期待いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
知らない民に主よ恵み 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。